大輔が天才を生む第684回をお届けいたします。今回のテーマは情報の整理は母親の役目です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。最近強く感じることがあるので、それをお話ししたいと思うんですね。それはお家の状態っていうんですかね、お家の間取りとまで、私も建築家ではないので、細かいことはあれなんですが、どうしてもですね、どこで勉強してるかっていうようなことを、どういうふうな状況でね、勉強してるかっていうのは、どうしても聞くんですよ。ある種の客観的なデータですね、それ聞くんですね。どういう机でとか、どういう椅子でとか、どういう場所、家の中のどういう場所で、どういうふうにやってるかっていうのは聞くんですね。で、聞かないとダメなんですよ。すごく大事なので、それは聞くんですね。で、もちろんそのプライバシーなので、別にプライバシーを根掘り葉掘り聞こうというつもりは全然ないんだけれども、重要なんですよ。でね、ここ何年間か随分、歴史はあると思うんですけど、リビングでね、家族みんなで勉強しましょうみたいな、そういう流れっていうのはすごく強かったんですね。その前も子供たちに個室を与えてっていうようなことだったんですよ。ですから、それがあまり良くないということで、やはり親の目も、監視ですよね。親の目の監視も、届きつつ、勉強もしつつっていうことで、一つみんなで、家族みんなでリビングで勉強しましょうみたいなことを、があるんですね。で、もちろんそれは全然間違ってるとも思わないんですけど、ただですね、これを自覚してほしいなって思うんですよ。それは、つまり親の役目ですね。親の役目って何かっていうことなんですよ。でね、親の役目っていうのを明瞭に明確化した方ほど、やはりうまくいくんですね。で、受験うまくいくんです、高3が。で、じゃあ親の役目っていうのは何だろうかなっていう、もうちょっと話は戻りますが、なんで親の役目を明確にするとうまくいくかっていうと、子供が迷わないんですよね。で、迷わないんですよ、しますね、これから。つまりですね、親の役目っていくつかあって、当然ながらその監視っていうのはあるんですよ。監視ってありますね。言葉は悪いですが、やはり監視ですね。で、見てられないと、やはりダメなので、野放図に、勝手なことしないように、見とくっていうことですね。ただですね、ここ重要なことがあってですね、情報の整理をどうするかっていうことが実はあるんですよ。で、大学受験ぐらいになるとですね、かなりの量の本を使わなくちゃいけないし、各科目一冊とかって嘘ですからね、それはもうありえないので、大量な情報をどうするか、本だけでもかなりの数になるんですね。特に国立の理科系ぐらいになると、志望なさるとなると、かなりの本を使う必要があろうと思います。で、まずその本の置き場が必要ですよね。で、それからもう一つ、いろんな情報の整理がありますよね。講義のノートとかも含めてですね。例えば私、うちの塾だったらば、添削をどんどんしてきますので、その添削をまとめたノートとかですね、私が板書したような、いろいろ講義したような内容の本、ノートとかですね、かなりの量になるはずなので、それをどういうふうに取り出しやすい形でやるかっていうことですね。と、数学もあれば、物理もあれば、科学もあれば、英語もあればっていう形ですね、英文解釈もあれば、英作文もあるわけで、全部それ、私講義を受けてるわけですから、それはかなりの量になるはずなんですよ。それだから、やはりただ取っておくだけでやはり意味がなくて、必要な時に必要なものを取り出せなきゃいけませんよね。あと、模擬試験の情報とかですね。あと、大学関係の情報とかもそうですが。とにかくもう、情報が多いので、それをどういうふうにやるかってことが大事です。ましてや、ご兄弟がいる場合にはですよ。例えば、3人いたら3人分があるわけで、で、そうすると、やはりよっぽど手際よく情報を整理していく。要はもう、場所ですね。スペースを。用意して、かつそこで、しないといけないっていうことですね。そうするとですね、必ずしもリビングっていうのが適切でないんですよ。つまり、例えばですね、英語の勉強するのに、例えば辞書って10冊ぐらいいるとしたらば、それ例えばもう3人兄弟だったら30冊でしょ?で、どこに置くのかって、で、辞書なんてすぐ取り出せなきゃいけないでしょ?あるいはもちろん調べるとことなんかですね、調べるそういう辞典類っていうのはすぐ取り出さなきゃいけない。いちいちそれをまた置いてる場所に戻ってって、しまってまたとかって箱に入れてとかってやってたら、それだけで、もうものすごい時間食いますよね。それで1分だったら、10回だったら10分とかね、そういうどんどん勉強じゃない時間増えていくわけですよ。もうそういうものって手元にあってパッとって出さなきゃいけませんよね。で、そういうことを考えるとですね、必ずしもそのリビングっていうのが適切でないだろうなって思うんですね。 ですので、ここのところを、その家の間取りとかどうかっていうときに考えるときに、あるいはどこで勉強するかっていうときに、その情報をですね、情報の整理、情報をどうやって整理するかってして、でですね、子供はですね、どうしたってバランバラになるんですよ。当然そのもしだってなんだって全部でそういうことをきちんとこうシステム化していかないとバランバラになるんですね。私の講義ノートなんていっぱいあるので、そうするともう全部バラバラですよ。例えばうちで、小学生から大学受験まで通われるとね、もうその量たりはすごい量のはずなんだけれど、それをですね、子供たちがちゃんと自分たちの手で整理していくなんていうことは、まあもう土台無理な話なんですよ。そこに実はですね、お母さんの力が必要なんですね。ものすごく必要です。ですんで、うまくいってらっしゃる方とか、例えばうちの塾をね、ものすごくよくうまく使ってくださる方っていうのは、お母さんがそれを積極的になさいますよね。すごくその情報の整理っていうのをしっかりなさると、その情報の管理のなんていうか指導というか、メインテナンスとかうまく言えませんが、それをその、お母さんがもう自分で仕切ってますね。それがすごく賢い使い方です。すごく効率よく、少なくともその塾の時間で費やしたわけですが、勉強してきたものをどうやって整理するかって実はすごく大事になってきます。そうすると、そのまずそれに対してお母さんが主導的な働きをなさるっていうことが、まずそういう認識を持つことがまず第一番だし、またそれには当然ながらスペースがいるんですよ、空間の。だから情報っていうのは貯めただけじゃダメです。すぐ多くアクセスが簡単じゃなきゃいけませんよね。それを作るのにどうしたらいいかっていうことになるわけですよ。とそこのところに対して その家の間取りの何を作ることに関しても、どこで免許するかってことに関しても、それいろんな事情は終わりになるので一概には言えませんが、そこの中である種の限定条件の中で、そういう情報の整理っていうものを、あるいは情報のアクセスに対する時間っていうのをいかに短縮化するかっていうことを考えるのはお母様なんですね。でお母様がそれを主導しなければいけません。つまりそういうことです。だからね、よくその高校でよくいろんな受験雑誌なんか見てると、まあ、理想の間取りとかいろいろ言うでしょ。まあ、それぞれその別に理由はないとは思わないでしょ。こう優秀な子がね、育つ、間取りみたいなお家みたいなことある。それは別に否定はしませんが、もうちょっと合理的に考えていただいて、つまりなんでそれが有効かってことなんですよ。どういう視点があるとそれが有効に機能するかってことなんですよ。つまりね、やはり仏つけって魂入れずなんですよ。大事でしょ。どういう視点でそれが活かせるかってことが分かっていないと、つまりそもそも論です。ことが分かっていないと、どんな人の、つまりうまくいったうちの間取りを作ったとしても、機能していかないと思いますね。それはなぜかって言ったら、つまり親の、つまりもっと限定して言うと、お母様の役目ですね。お母様がどういう働きをするかっていうことがすごく大事になっていくんですね。この情報の整理っていうのは、情報の整理を母親が指導するっていう観点は、非常に言われることが少ないので、ぜひもうそこはですね、強調しても強調しすぎることがありません。勉強できなくて叱るとか、ね、叱りつけるとか、そんなことは実はあんまり意味がなくてですね、実はあんまり意味ないです。意味ないんだけど、もちろんその、お家のね、方針を立てられると逆に言えばお父様なので、そちらのその父親の働きってことになってくるんですが、特にこのことですね、情報の整理整頓、この情報へのアクセスをできるだけ簡単にする、あるいは時間をかけないようにするっていうことに関して言えば、このお母様の右に出る人はいないのですね。だからそこを考えていただきたい。そのためにじゃあどういうふうな間取りがいいかとかですね、どこで勉強するかっていうことが出てくるんですね。このことは本当に大事なので、どんなにいい塾に通おうともですね、どんなにいい指導を受けようとも、この情報を散逸させてしまっては、あれ全く意味がないんですよ。もちろんうちはトレーニングをものすごく重視するんですが、トレーニングが何のために重視するかって言えば、フィードバックするためでしょ。だからフィードバック、つまりその、ここをこういうふうに書くべきだとか、ここをこういうふうな思考経路を取るべきだとかって、いちいち私が指摘するわけですよ。で、それをそれに乗っ取って直してほしいわけですよね。それに乗っ取って、やるようにしてほしいわけですよ。次の問題はね。で、それっていうのは、言ってみれば情報の蓄積がなければ改善されないんですよ。フィードバックは、情報の蓄積があるからこそ有効に機能していくんですよね。ですから、うちの塾もそれをこう口を酸っぱくして言います。ですが、これは当然ながら、お母さんも積極的な協力がなければ機能し得ないことなので、で、これどの家庭でもそうですし、あるいはどの指導者をつくのもね、同様のことが言えると思います。ぜひこの観点大事にしていただいて、より、いい結果を出していただければと、心から思います。ありがとうございました。
今回のテーマは、情報の整理は母親の役目 というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。